こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、はい、もう映画の公開が決まってからですね、いつお話を伺おうということで、私もこう楽しみにしていたんですが、三上智恵監督に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。楽しみにしてました、杉子さんと喋れるの。
はい、内容はちょっとやっぱり重いんですけれども。
毎回重くてすいません、本当。
でもどうしてとか、やっぱだからこそっていう部分を、まあ、伺いたいなっていうふうに思っていました。
はい。
3月16日から東京大阪で、そして3月23日からは沖縄で、三上智恵監督の最新作になります、戦雲と書いて戦踏むというドキュメンタリー映画が公開されます。前作の沖縄スパイ戦士からもうこんなに経ちましたかと思ったんですが、6年ですか、
はい、なんですよね。6年もなんかブランクがあるとは思えないんですけど、6年経ちましたね。
は
い、
でもこの6年の間、今日は辺野古、今日は石垣っていうことで、飛び回って取材なさってましたよね。
いや、でもやっぱコロナのね、3年近くがあんまり動けなくて離島に全く行けなかったし、なんかこう、空回りして気持ちが焦る時間だったですよね。だけど行けるときは行く。だけど、なんていうのかな。行くにもね、撮るにもお金かかるわけですけど、一応自分はフリーで映画を撮るって決めて、予算を執行するまでは自腹なんですよね。で、なんかコロナで仕事もなくなり、だから正直言っていろいろしんどかったですね、この数年は。ただもうここは行かなきゃっていうところは、極力行ってたつもりです。
この、まあ、本当にこう止まってるのか動いてるのかよくわからない3、4年、このコロナ禍の3、4年で、世間が止まってるようでしたけれども、なんかじわりじわり動いているものがあって、気がつくと、あそこにも自衛隊の基地が、ここにもっていうような状態になってますよね。
そう、だから国防はね、この間ね、逆に進めやすかったんですよ。住民の監視とか、住民運動で集まることができない間、でもみんながね、コロナで生きていくのに必死な間も、全く緩むことなく、あっちこっちにミサイル基地だとか、ね、まあアメリカ軍だけではなくて、日本の軍事組織の動きっていうのは、この10年ものすごい活発になってしまいましたね。
この最新作の戦雲と書いて戦踏む、これで、まあ、今回は自衛隊の基地が今どうなっているのかというところをこうお話しなさってますね。
そうですね。まあ、戦雲っていうのは、戦雲っていうのは、まあ、昔から多分戦国時代とかからある言葉らしくて、その戦の到来を告げる不穏な雲っていうね、その雲が湧き出してきて、もうすぐ戦が始まるぞっていうことの戦雲という言葉がありますけど、それを山里節子さんっていうね、石垣に住んでらっしゃる、まあ今年で86歳のご高齢なんですけど、とってもこのトゥバラーマがうまい、そのトゥバラーマの歌詞でね、その戦雲が戦踏むが、まあ雲はこっちではグムですけど、沖縄本土ではグムになりますけど、踏むなんですよね、石垣の方では。だから戦踏むがまた湧き出してきて、戦争体験者である彼女にとってはまた湧き出してきて、怖くて眠ることができないっていう、そういう歌から取った、だから彼女の言葉なので戦踏むと読んでもらってるんですが、で知らない間にこの沖縄だけではないんですが、日本全体なんですけど、戦争の雲に覆われて、なんだかは知らないけど戦前のような空気になっているということを、まあ戦雲で表現したんですね。でも雲っていうのは晴らすことができるというか、自分たちが大きい風で吹き飛ばすこともできるっていうような祈りも込めてのタイトルにしました。
でも本当に、まあ、ちょうどドキュメンタリー映画の、まあ、試写会が先日沖縄でも行われて、はい、私も見に行きました。
ね、ありがとうございます。どうでした？
いやある意味心がまだ落ち着かない。それは厳しい現実と、で豊かな沖縄という部分がこう相反するように実はあって、でそれがどちらも現在進行形で進んでいるという部分が、本当にこう引き裂かれるような気持ちで見ていたんですが、実は去年、2023年のちょうど1年前ですね、3月に、今回のこの戦踏むのスピンオフが先んじてですよね、三上さんがもうこれはじっとしてはおれないということで公開なさって、全国各地で上映会が行われて、私は沖縄市のシアタードーナツで見に行ったんですね。はいはい、 で、そこでも忘れられないシーンがあって、石垣の方でしょうかね、自衛隊の隊員と、この反対をする地域の皆さんが対峙して、
宮古島駐屯地の、ね、宮古ですかね。ゲート前のシーンですね。
はいはいはい、そうですね、うん。それで、僕の子供も今度からここの学校に通うんですよって自衛隊の隊員のね、方がおっしゃるんですよね。で、人としては歓迎したいけれども、軍隊というんでしょうか、国防の組織としては受け入れがたいっていう、この部分をね、こう疲れたような一言でも何とも言えない気持ちになって、で、それで今回ものすごくこう身構えて使者に行ったんですね。
はい、
で、そうすると確かにその厳しい一面、どんどん進んでいく、この自衛隊の駐屯地の工事とか、そこで反対する人たちがどんどん排除されていくシーンとかっていうのはもう苦しかったんですけれど、対照的にその地域に伝わる豊かな文化を映してましたよね。そこに携わる方々、
はい、
生き生きなさってて、それが大変素晴らしかったんですよね。
うん、
だから三上さんは多分それ取材したいわねって思いながら見てました。
与那国のね、久部良っていう漁師町がありまして、で、私すごい漁師さんっていう職業が昔から大好きで、だからこの糸満の漁師さんとか、久部良の人とか、あと糸満売りって、一満売りのこととかね、まあそういう歴史がありますけど、まあその悲しい歴史でもあるけれども、やっぱりその、デッチ奉公に行って、糸満で鍛えられたね、その世代の漁師さんたちが今最後、何人もね、残ってないけど、まだ現役で活躍しているっていう。だからこの糸満仕込みの漁師さんが、久部良に渡ってずっとね、漁をしているみたいな、そういう話大好きで、できればその自衛隊とかアメリカ軍とか関係なく、そういう OG のドキュメンタリーを作れたらどんなにいいかなって。で、私がですね、放送局入って間もなく、なんかあんまり仕事向いてなくて、すごいこう暗くて毎日、そういう時にね、大阪の放送局入ってたんですけど、老人と海っていうドキュメンタリー、ジャン・ユン・カーマン監督のね、古いですけど、もう30年前ですけど、そのドキュメンタリーが、重曹にある、今、第7芸術劇場になっているところでやってて、うんうん、もうね、沖縄のことを考えているのが一番救いだったから、何度も見に行ったんですよね。老人と海ね、本当に大好きなドキュメンタリーで。で、今回の映画は、まあ、半分それへのなんかリスペクトというか、なんですけども、だからこの、久部良のなりわいであるとか、うん、海のね、ダイナミックさとか美しさとか、で、そこで生涯かけてカジキと向き合っている方々とかね、うん、そういうのを、すごい撮りたいですね、うん。もっともっと本当は撮りたかった。あと10回ぐらい船乗って撮りたかったなって思うんですけど。
うん
うん、なんだろう、ね、誇り高い文化、豊かな自然、うん。そういうのが本当は描きたいですよね。
うん、でもね、それができない今があって、もうなんか辛いよって三上さんいつも言いながら、もう行ってくるよ、行ってきたよっていうのをこう伺ってるので、ああ、きっとね、この、映像の後ろでそういう気持ちで撮ってたかなって思うシーンがいっぱいありました。
そうですか。
うん、
そのね、1月に出したこの映画の撮影日記にあたるね、
うんうん、
主演者新書から同じ戦踏むって出してますけど、それを先にね、読んでいただいてて、あれは私のこの、弱音の連続ですよね。ちょっと恥ずかしいんですけど、撮影日記だから今から書き換えられないから、で、こう、行っては嘆き、行っては嘆きって、行きたくないと言っては行きみたいな、この6年、7年の私の春巡がいっぱい本にあってですね、ちょっと格好悪い三上知恵がいっぱいあそこにね、いるんですよね。
いやー、なんかね、こう、ちょっと心臓つかまれるような気持ちになる部分もいっぱいありました。で、今ね、ちょっとお話出ましたので、映画に先んじて、出版されました。同じタイトルですよね、戦踏む、
はいはい。
こちらの、まあ、新書の方でも、もうっておっしゃってますが、本人は、ご本人は、反戦とか、その反基地の運動をなさっている方々の、人がまた見えてくるのかなって、私は、
ああ、そうですか。
感じました。それは、テレビの報道であったりとか、新聞の報道であったりとかでは、ちょっと、見えてきにくい部分、うん。で、その部分が見えてくると、あ、なんかすごく特別な方々がやってるわけじゃなくて、私と一緒なんだとか、自分もこういう思いだとかっていうのは、ものすごく湧いてきましたね。
そうですよね、うん、その中にね、辺野古のゲート前で島袋文子おばあの十勝っていうお祭りというか、お祝いが行われた時の会があって、でもそれはなんかこう全体の南西諸島の軍事要塞化と関係ないから、一応集英社の方はこれを落とすっていう候補になってたんですよね、うんうんうん、でも私どうしてもその十勝のお祝いをね、三味線持ってきてね、三線持ってきてゲート前でやって、それでね、トラックを止めるというか引き伸ばすというか、そんなこと考えられるのってね、うん、本当にこの沖縄の運動、長い歴史と楽しみもなければやっていけないっていう知恵とね、うん、だと思うし、でそれでもう300人とか来てたと思うんですけど、みんな何ヶ月もかけてね、踊ったことない人もカジャリ風練習なんかして、うん、だけどまあ、ふみ子おばあの出身である糸満からは戻りかごっていうね、出し物をするんですけども、うんうん、でももうその方言交えてね、喜劇をね、あそこでやると。で私その時ちょうどね、東京都知事の小池百合子さんが、何を根拠にと思いますけど、辺野古で反対運動しているのは前一列は地元のおじいおばいるけど、二列目からは全部県外の人ですってね、書いたんですよね。
はい、ありましたね、
うん、当時ツイッターにね、はいはい、書いて。でどうしてそんな、あの方もニュースキャスターだった人ですよ、うんうん、なのにそうやってこう辺野古のね、現場には実は本当の沖縄県民はいないっていう、ずーっと言われている言説を続ける人がいるのかなって。じゃあこの十勝のお祝いを見て、この中にね、沖縄県民じゃない人どれだけいるからこれができるんですかって思う。でこのなんか厚みとか歴史とか、あとその場で交わされる思いやりだったりね、その長寿にあやかるっていうこととか、そういう素晴らしいね場があって、あの運動はね続けられるし、また来年もね、こういうの誰かのできたらいいねって言って、来年も戦うつもりなんだっていう大前提とかね、そういうのを私すごい大事にしたいなと思うんですよ、うんうん、だからあれ読んだら、まあ、楽しく読んで、本当に地元の人たちがね、まあ、真心で止めたいと思ってるんだなっていうことを分かってほしいなって、
うんうん、そうですね。なんかこう両方の気持ちになって、すごくこう切なく私はなったんですけれども、そこでお祝いをしなくてはならない、
うん、
で来年ねって言ったらね、三上さんがおっしゃったように、うん、来年も多分ここではこうなっているかもね、なってほしくないけどさっていうため息のようなものも聞こえてくるような気がして、じゃあ私はとか、じゃああなたはとか、零日じゃん、ゼロ日じゃんって言った人たちにね、あなたたちの生活のためにも頑張ってるよね、この人たちがねっていうような、なんかもう何とも言えない気持ちになって、うんっていう風になっていました
で私だから80歳になった人が、私の十勝もここでやるかねとかね、うん、そういうもう何十年も戦ってきて、そんなスパンでね受け止めるっていうことって、実は悲しいですよね。
そうですね、うん、で彼らはがどうしてそれを続けられるのかっていうのは、ご自身の体験から来ることもあるでしょうけれども、だからね、子や孫にはそれはバトンタッチしたくないっていう、この一念だっていうのも伝わってきて、
はい、
あ、私たちはすごく守られているっていう気持ちになると、うん、やっぱり切ないというか、何とも言えない気持ちになりました。
そうですね、
だからこう美しいシーンが映れば映るほど、やっぱりそういう気持ちになる部分もあって、まだ私も整理できてないんですけれど、これ割り切れる人いるのかねっていうのはあります。
うん、結構ね、わーわー現場で衝突しているような強烈なシーンの連続が今まで私のドキュメンタリー多かったようで、でそういうのでこう身構えて、よっしゃ受け止めるぞみたいな方は、なんか案外ちょっとあれ違うっていう、なんかこうもっときついもの見せられると思ったのにがっかりっていう、ね、のもあるのかしら。なんか東京の方では、こういう、うん、そういうなんかまあ、運動中心の新聞とかの方は、あんまりインパクトがないとかね、言われちゃったりするんですよ。うんうんうんうん、だからそういう期待にはあんまり応えてないのかもしれないんですが、でもさっきね、水子さん言ってくださったように、その、ぶつかり合っているしんどさとかで涙を流すのではなく、美しい海とか、そこで普通に生きてる人を見てね、とか、ものすごい結束力で行われている祭りを見て、何が奪われようとしているのかなっていうことを思って、切なくなる方が、 映画にしかできないことかなって思うんですよ。そこで切なくなってもらい、奪われていくものの形をね、具体的に掴んでもらうことの方が、直接ぶつかり合っている自衛隊の人も辛いよね、でも抗議している人ももっともだよねっていうのではない受け取り方を今回目指してみました。
ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。そして、新書の方ですね。こちらも、お読みいただきたいですし、ご覧いただきたいんですが、各項目に QR コードがついてるんですよね。
そうなんです。ずっとですね、動画と文章の連載してきた、そのインターネットではもちろん無料で見れていたものに過失修正してるんですけど、だから、どっちかというと映像主導で書かれている日記なんですね。うん、だから、どの日記のタイトルの下にも、かざせば QR コードですぐに動画が出てきて、だから、このね、6、7年で撮ってきたものの、どういうシーンが落ちて、今この映画があるのかっていう、ほとんど落ちたシーンでできているような本なんです。だから両方楽しんでもらえるかなと。
そっか、私逆の方向から考えてました。
え、
まあ、確かに映画では残せなかったシーンだと思うんですけれども、だからこそみんなに知ってほしいっていう濃密さを感じました。
ああ、そう、この本にね。
本に。
そうですね。自分が、もちろん、6、7年だから、3分の1も拾えてないんですけども、日記の方はね。でも、多分映画に出てこないからって言って、残した、選ぶとき確かにそうだったかもしれないです。
もう、執念を感じました。
私なんかよく執念とかね、言われるんですけど、怖いですよね、ちょっとね。
そういう感じではなかったかもしれないですけれど、三上さんやっぱりそこに行って、見聞きしてる分、絶対これは伝えたいっていう、この気持ち、熱量はものすごく感じて、だからこそ、受け止めないといけないなとか、全部は、理解できなくっても、見たいなっていう気持ちにやっぱり今なってますね。
そうですか。なんかそのね、受け止めきれないほどの熱いボールをね、ビュンビュンこう飛ばすとみんな逃げちゃうから、そうならないようにならないように。でも杉子さんでもそう覚悟して見に来るっていう感じなんですね。
それはそうですよ。やっぱりどんな感じになるのかわからないですからね。一応心構えはしていって。
一応よっしゃと思って。
そうっていう。行きました。試写会には。
そんなに覚悟いらなくないですか、この映画に関して。
そうですね。終わった後に、質疑応答が試写会の後にありましたけれども、皆さんがね、私感想を言いたいんですが、いいですかっていうふうに手を挙げてくださった方が多くて、それがすごいって思いました。
そうですか？
質問じゃなくて、感想を伝えたい私が思ったこの思いよっていうところが、三上さんに対する信頼もあるでしょうし、なんかね、そういうあったかいものを感じました。
そう、あの試写会は今までの試写会の中で一番あったかかった。東京の試写会はやっぱりこの映画業界の人とかね、記者の方とか全然笑いもしないでね、良かったのかな悪かったのかなと思うんですけど、この間はもう最初から笑いも起きていたし、身内も多かったので随分楽しく私も見ました。
そうですね。
甘やかされてるな、私と思いながら。
いや。これ本編ね、ご覧になっていただきたいんですけれども、結構会場でおしゃべりもありましたね。
そう。
シーンに対するツッコミが。
そうなんですよね。だからやっぱりむちじなとんどみたいな、そういうような、なんていうのかな、愛の手が入るようなかっこいいお祭りの場面とかね、そういうところはみんなわさわさするし、あと勝敗がよくわからないハーリーのシーンとかではみんなうるさいんですよね。で
もどっちが勝つかね、
そう、どっちみたいななったり、だからああやってこう大衆芸能を見るときの楽しさみたいなもので自分が作ったものを見てもらえるのは実はすごく嬉しくて、マナーのね、運のあるかもしれないんですけど、私今回の映画そうやって見てくれてとっても嬉しかったんですよ。だからもう死後ありで見てほしいななんて極端な話。
それがそのまま感想に流れてましたね。
そうですね。はい。
はい。今、その南西諸島と言われるところがどういう状況になっていて、それが、全国にどういう影響を及ぼしているのか。で、それは沖縄の人たちだけの話ではないっていうことを皆さん、少し知ってもらいたい。で、じゃあどうしたらっていうことを一緒に考えて、頑張ってますねとか頑張ってねじゃなくて、一緒に頑張ろうねって私は言ってもらいたいなって思いました。
そうですね。だから本当に基本的にどうしてこんなに 沖縄から奄美から今九州も含まれてますけど、ミサイル基地をどんどん置かれてしまうのか、でこれは日本の国防にとって本当に必要なのか、でアメリカの都合で置かれているとしたら、でもしそうであれば、じゃあなんで日本の若者が先にアメリカの兵隊さんより先に死ぬような運命にまでなっていっているのか、であんまり知りたくないし、知ってもどうにもできない話だっていうふうにほとんどの人がね、注目をしない間に本当に戦前みたいな状況になっているっていうの、これが事実なんですね。でもそれをそのまま伝えてもノーサンキューな情報になって、みんな自分の好きなニュースだけ選んで聞いてるっていう中で、もうドキュメンタリー映画しかないなって、報道がこれらこんなにこう目詰まりを起こしてしまっている以上、ドキュメンタリー映画で伝えるしかないなと思って、本当に大事な報道のつもりで作りました。
はい、3月16日から全国公開、沖縄は3月23日に桜坂劇場と吉本南の島パニパニシネマでの公開となりますので、どうぞ皆さん足をお運びください。覚悟はいらないそうです。
はい、はい、見やすいと思います。お待ちしてます。
はい、ということで、6年ぶり5作目ということになりますか。
5作目ですね、
はい、三上千恵監督最新作戦踏む、ご覧ください。今日はお忙しい中ありがとうございました。
どうでもないです。どうもありがとうございました。